10月11日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。無事に新業市川アナウンサーが帰ってきました。
はい、戻ってきました。
リフレッシュできた。
あ、もうおかげさまで。
なんか本当目がさ、はい、開いてるなっていうのと
開いてる
な、肌がツヤツヤしてるんだ。だいたいほらこの時間にね、放送やろうとすると3時ぐらいとかね、はい、まあ、新業さんなんか2時台に起きたりなんかすると、
はい、
そりゃもう目も開かんわってところ。
そうですね、目が半開きですよね。
だいたい今日はパッチリだね。
パッチリですね。おかげさまですっきりできました。
よかったよかった。
はい。
まあこれからね、一緒に頑張っていきましょう。
はい、また今週からよろしくお願いします。
ね、オークランド、ニュージーランドからメールをいただいてましたよ。
ガリーさ
ん、1週間お声が聞けなくて寂しかったですよ。お体休められましたか？また元気なお声を聞かせてくださいね。日曜日の NHK の歴史ヒストリア見ましたか？仮面ライダーの歴史でしたね。いや面白かったです。その時代を反映しての剣士たちの解説がとても良かったですといただきました、ね、
はい、
また満面の笑みだね。
いただいてありがとうございます。そしてね、ヒストリアもちろんも録画もしましたし、見ましたし、もう一度見なきゃとも思ってますし、いやこのお休み期間はですね、
あの
それこそこう撮っていてちゃんとじっくりかけて時間をね割いて、あの特撮はちゃんと向き合いたいと思っているので、
なんだその
あのパラリンピックの期間中なかなか見ることができなかったものとかあったんですよね。
なるほど、ハマってたやつ
をずっと見ながら、もうしかも放送がないとなるとですよ、お酒飲んでいいんだと思って、
平日もね、
平日 も,
そうだ、ね、
もう次の日放送あると思ったらもうお酒飲まないようにしてるんですけど、
そうだよな、
今日も飲んでいいんだ、あ今日も飲んでいいんだって、もうお酒片手にずっと特撮見てるみたいな。
特撮ってダメな大人だね。気持ちはとてもよくわかるね。
わかりますよ ね, ですよね。
同じようなことやるからさ。
そうですよね。
酒飲みながら鉄道の YouTube とか見ちゃうみたいな、
ね、あでも楽しいですよね。
楽しいね。
もう贅沢な幸せな時間を過ごしまして、
っ
帰ってきたらですよ、うん、ねえ、あのラジオリビングの試食が復活していると聞いて、
待って試食目当てで来るんじゃないの。
一つのちょっとこうモチベーションになりますから。しかもですよ、
なんだよ、
私の大好きな番組のケータリングコーナーにあるスニッカーズが、いつもだったらその1本の3分の1くらいのサイズのものがこう置かれてあるんですけど、
なんかバラエティパックみたいなやつね。
そうです、はいはいはい、それがもう、丸々一本みたいな。
いやいや、たまたまなかったんだろうよ、そのバラエティパックみたいなやつはさ。
そうなんですかね。いやもう嬉しくて、もう放送終わった後のスニーカーズを食べながらのコーヒーが私にとっての幸せな時間で、
小市民
やったーと思って。
なるほど、
スニーカーズ大きくなってる。しかも今日はラジオリビング温州みかん。
食うことしか考えてねえじゃないか。
すいません、ちゃんとあの放送に臨みます。
もういかに充電してきたかっていうのがここまで3分ぐいぐい来たからね。新業一
からすいません失礼しました。
いや回復して何よりだよとね、感じですが、あの回復してということで言うとですね、昨日あの電車止まってました、わらびの変電所が火災を起こしたということで、で関東結構ね、当初は1円大きく電車止まってたところが多いんですが、今朝は通常通りの運転ということが発表されてますし、もう電車動いてますからね、今のところ通常通りで運行しているということであります、ご利用の方、今日はね、祝日じゃありませんから。
そうなんですよね、
普通に出勤しなきゃなんないのでね、カレンダーによってはというかですね、この番組やっている日本放送のスタジオの中にかかっているカレンダーも、女性アナウンサーカレンダーで、今月は新業市川アナウンサーがこちらを向いてると。
なんでそんな嫌そうなんですか。
いやいや僕じゃないよ、須田慎一郎さんが背中になんか視線を感じるんだよ。うわ新業っていう風に、
やっぱりね、ちょっと私の冷圧を感じていただけたようで。
でそのカレンダーもですね、スポーツの日って11日になってるんですけれども、もうこれを黒く塗りつぶしております。そういう人多いと思うんですが、今日は平日です、
はい、
一つ頑張っていきましょうね。本当頑張っていきましょうねという意味ではですね、タイガースですよ。金曜もダメ、昨日もダメ、昨日なんて4時間以上のゲームでさ、本当にさ ああというですね、後ほどまあお送りしようかと思いますけれども、
はい、
なんか私あのたまたまね、あのスポーツ部からちょっと声かけてもらってですね、お前ちょっと見に行かねえかということで、うん、神宮球場行ってたらですね、あのテレビで抜かれたらしい。
うっそーそうなんですか。
それもですね、9回もうマクガフがこう出てきて、その投球練習の向こう側には映ってたらしいので、もう呆然とした表情でですね、金曜日9回の表4対1、ヤクルト3点リードで、あーあーとか思いながらの表情を抜かれていたそうでございます。
そうだったんです。
ヤクルトファンの皆さん、おめでとうございます。マジック9、ね。いやいやいやいやいや、まだまだまだまだ、甲子園で2連戦がね、まだ残ってますんで、直接対決、はい、気をしっかりと持って今日も放送に臨みたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターお寄せください。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授で国際政治学者の神保健さん。6時半ごろからご登場いただきますが、まずは金曜日に行われた岸田総理大臣の、所信表明演説から外交安全保障を中心に取り上げてまいります。そして7時台、まずはコロナ政策について、岸田総理は昨日塩野義製薬の飲み薬の治験を視察しております。それからアフガン情勢について、アメリカの政府代表団とタリバンが初の本格会談とのこと。そして台湾は10月10日双十節という、まあ、あの建国記念の、ね、式典がありますけれども、ここで圧力に屈しないと、中国を牽制する演説を蔡英文総統が行っております。キーワードのゾーン、宇宙巡回戦、そして、日本のサイバーセキュリティについて7時40分過ぎスクープアップのゾーンで深めてまいります。
今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙といっても、今日は、一般紙は新聞休刊日ということで、スポーツ新聞はね、駅売りがありますんで、それが入ってきているというところですが、今日はですね、もう日刊とか、スポニチとかサンスポとかはいざ知らずですね、報知も東中もそれからデイリーもみんなみんなドラフトが一面と。さて、ということでですね、新聞は今日、一般紙はお休みとなっております。まあ、週末をね、見て、そして、月曜というところで、結構ね、週末でいろんなニュースが動いたんですが、まあ、その中で、先週から今週にかけてはノーベル賞の受賞ウィークで、ありました。で、ノーベル平和賞が週末発表されておりまして、で、今回はですね、まあ、ジャーナリズムに関して、ロシアとフィリピンのジャーナリスト2人が受賞ということになりました。まあ、独立系の、ね、新聞の編集長、ロシアの、ドミトリー・ムラトフ氏、それからフィリピンの、著名ジャーナリストマリア・レッサ氏が受賞が決まったということであります。まあ、おのおの、ね、その政権に対する批判であるとか、まあ、その辺が、受賞の理由ということになってきましたけれども、ただそれだけが理由というよりは、これさまざまな報道なんかも見ますと、まあこのね、ジャーナリズムに対する抑圧というところで、で、さらに、その先、まあ、透けて見えるところというのは、まあ、フィリピンやロシアが、じゃあ本丸かというと、そんなことはなくって、それ以外の国々も含めて、まあ、強権的な国家に対しての継承という部分は非常に大きかったんだろうというふうに思います。でですね、まあ、その、こう、受賞のニュース、まあ、ここね、ロシアはまたしたたかだなと思うのが、プーチン大統領はこれを表してですね、なぜかこうむしろ祝っていると。どうだ見たかと、俺の国はな、ことほどさように報道の自由ってものがあるんだよ、だからこうやってこいつも受賞できるんだよって というようなですね、いやそういうロジック立てをしますかっていう、こうびっくりするところもあるんですが、まあ、ただあのそういうことをコメントを出して、一応はあの受賞したよっていうことが、まあ、世の中というかロシアの社会には報じられるという部分がある。一方でこのノーベル平和賞そのものがなかったかのごとく一切報じられない国があるわけなんですね、それが中国であります。で、それどころかですね、週末のこれまたニュースの中で、中国が民間企業の報道事業禁止案を公表したということがあって、もう民間がですね、自由に報道するというのは一切まかりならんと、民間企業が報道事業を手掛けることすら禁止するという案を公表したと。もともと中国の中では、メディアというものは、中国共産党の喉と舌であるということで、まあ、報道機関というよりはもともとは宣伝機関というところはもちろん強いんですけれども、その中においても、まあ、胡錦涛政権下であったりとかでは、少し、まあ、自由な報道とか調査報道というものが出てきて、まあ、それがその社会の矛盾みたいなものをこう映し出してきて、で、まあ、強権的な政府といえども完全に無視はできないというところで、政策が変わったりということがあったんですけれども、まあ、それも何も全部ダメだと、それどころかですね、まあ、個人が実況中継するとか、いうこともまかりならんということでもあるし、IT 企業などが、海外の事例を紹介するというようなことですら、かなりネガティブという、もう共産党のお墨付きが与えられたものしかダメだというですね。まあ、そして、人知れず、ジャーナリストたちが、弾圧されていったりとか、あるいは自己検閲を行ったりとかいうことになっていくと。まさに、こういう未来を、警鐘を鳴らすという意味での今回の平和賞であったということで、ただ単にその政権に歯向かうことが善なのだというのも、またそれは違うんだろうなと、いうことと、隣にはそういう国があって、そして実際に香港などで見られたようにですね、メディアに対する弾圧っていうものが公然と行われているということは心に留めておいた方がいいんだろうなと思いました。ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は慶応義塾大学総合政策学部教授で国際政治学者神保謙さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間は先週金曜日に行われました岸田総理大臣の所信表明演説についてであります。まあ、特に外交などを中心に見ていければと思いますが、まずどうお感じになりましたか。
まずこの所信表明演説自体の最大のポイントは、はい、この新しい資本主義、成長と分配の好循環ということが何回も強調されていたんですけれども、
はい、
外交安全保障分野でも抑えるべきポイントが多分3つぐらいあるような気がしまして、で1つは国家の基本政策である国家安全保障戦略と、
はい、
まあ、防衛分野の防衛大綱中期防というこの基本政策を見直すということが言われたんですね、はい、でね、中期防って5年間の自衛隊の装備計画みたいなの書いてるんですけれども、
はい、
それ本当は2023年度予算までカバーしてたので、これ1年前倒しの改定ということなんですね。で、正直これは待ったなしだと私は思ってたの で、
はい、
で前任の菅総理あんまりこうそこにやる気を見せなかったので、これ自体はすごく良かったかなというふうに思うんですね。で、2つ目はややこれ気になってるんですけど、岸田総理の個人的な思い入れのあるこの核軍縮、はい、この核のない世界に向けて全力を尽くすっていうことを言ってるんですね、はい、でこれ総理自身去年の10月に核兵器のない世界って本を出してるんですよね、
はい、
でこれ読んだんですけど、岸田総理のこの核軍縮への思いっていうのは本物だっていうことがよくわかるんですけれども、
うん、
同時にこの岸田さんこの核軍縮いかに難しいかっていうことも理解してるので、で言い方悪いんですけど歯切れの悪い文章になっていると、
はい、
でこれ どういうふうに本当に政策にしていくのかなっていうのが気になります。というのは日本はこう、はい、核兵器国に囲まれているわけで、
そうですよね、
やっぱりアメリカの核抑止、はい、日本に対する核の傘をどう万全にしていくかっていう課題が一方であるわけですよね。でそれと核軍縮っていうテーマをどう両立させていくのかっていうことが結構大きな ポイントかなというふうに思います。で、3番目が中国で、
はい、
で、まだね、これね、大方針示されてないということだと思うんですよ。で、所信表明演説を見ると、
はい、
安定的な関係が重要であると、中国とね。でも主張するべきことは主張すると。
はい、
ただ共通の諸課題では協力するって書いてあって、まあ、一言言うと様子見ですよね。だからこう、他方で防衛力の強化を進めて、
はい、
で、経済安全保障をちゃんとやりますと。で、まだはっきりしてないけど、人権問題担当の補佐官を設置するなんてことも言っていて、その手段として何をするかっていうのは先行するんですけど、はい、大戦略は何なのかっていうことが、ちゃんとこの国家安全保障戦略の見直しの中で、どの程度深まるかってところがポイントだなと思いましたね。
まあ、この国家安全保障戦略の中で、まあ、中国に対してどういう書きぶりがあるかっていうところになりますか。
そうですよね。やはりこれが外交の最大の問題だと思うので、これはやはりじっくりと議論すべき内容だと思います。
まあ、当然そこをこう念頭に置きながら抑止力も構築していくべきですが、他方名指しするのがいいか悪いかっていうのはまた別の問題になってくるわけです。
そうですね。中国もやはりアメリカを見て、そして国際市場の姿を見て日本との付き合い方を決めてくるということであれば、
はい、
日本も勝手にこう中国との考え方で我々もどういうふうに付き合いたいかっていうのはありますけれども、同時にどうすれば最も日本としての戦略的な幅が広がるかっていうことは柔軟に検討しなきゃいけないと思います。
まずは岸田新政権の外交安全保障についてお話をいただきました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、いろいろとね、メールやツイッターでもいただいております。ノーベル平和賞についても、まあ、ジャーナリスト2人が選ばれたと。で、中国にはやっぱりメディアの自由がないのかなということを友幸さん、江東区の方も書いて、いらっしゃいます。まあ、独裁的な政権に対してというところを、まあ、いろんな意味でその中国とどう付き合っていくかっていうのは今後の、まあ、日本の課題というかメインテーマですかね、これは。
そうですね。今回のノーベル平和賞、はい、両方ともジャーナリストで、権威主義に対抗して自由な言論を守るということで、一つ気になるのは、結構香港とか、
はい、
リンゴ日報を含めてですね、たくさん抵抗した方、もう少し拾ってあげた方が良かったんじゃないかなというふうに思いますけど、ノーベル委員会ね、中国との関係ではやっぱり頭痛めてるんですよ。
ああ、
十分にそこを拾えなかったのかなとは思いますね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
では7時台最初のニュースはこちらです。岸田総理が新型コロナの重症化を防ぐ飲み薬の治験を視察。岸田総理大臣は昨日、新型コロナウイルスの重症化を防ぐ飲み薬の臨床試験、治験が行われている横浜市内の宿泊療養施設を視察しました。岸田総理は記者団に対し、これからのコロナ対策の大きな決め手になると、治療薬の早期実用化に期待を示しました。コロナ対策に万全を期すということは所信表明の中でも盛り込まれておりましたが、週末は関連施設の視察ということであります。
今コロナ新規感染者の数が全国的にぐっと減って、それ自体はいいニュースなんですけれども、はい、 まあ、この時期に来たる第6波への準備期間をしっかり使わなきゃいけないということで、まあ、いくつかやることはあって、当然こう緊急時にどう病床を確保するのか、でワクチンですよね。でこれ早ければ12月から3回目の追加接種を医療従事者に始めるという、ここもしっかりとスケジュール組まなきゃいけないし、であとがこの治療薬の確保 で、
はい、
でこれを揃えて第6波が仮に起きたとしても、その感染者の山を低くして、次回はもう経済活動の停滞を最小限に抑えられるかどうかと、で塩野義さんのこの薬は結構やっぱ重要なポイントだと思いますね。
まあね、これだけワクチンがねだいぶ普及して今、まあ、2回打った人も6割を超えてきているという中で、そうすると感染者の数だけではなく、いろんなものを考えながら今後は対策していかなきゃならないと、まあ、ちょっと分科会の方向等々もこれ変わ本来だったら変わっていかなきゃいけないってことですかね。
そうですね。だから今このいわゆるこのリスク管理の中でどのぐらいこの活動を制限していくかっていうこの評価みたいなところが分科会の重大な仕事ですけれども、まあ、今度やっぱ体制、強靭なこの社会をどうやって作るのかっていう体制作りが非常に大事ですよね。特に今回の塩野義製薬の治療薬ですけれども、今最終治験に入っているということで、早ければ、今年中に薬事承認をなんとか取って来年初めにこう供給開始になれば、いろいろなものが見えてくると。でこれ軽症の段階で飲めば、ウイルスの増殖が抑えられるということなんですけれども、まあ、今あるこの抗体カクテル療法と合わせて重症化防止に期待が持てると。でポイントはこの自宅療養者でも経口薬であればですね、使えるということで、まあ、だいぶ安心感が変わってくるんじゃないかなっていう気はしますよね。
まあ本当共存ではないですけど、まあ、インフルエンザ並みのね対応で、かかったらきちっと治療すればいいし、で、まあ、重症化予防も含めてワクチンは打っときましょうねという形になっていくとだいぶ変わってきますよね。
そうですよね。で、もう一つは世界中でやっぱりこの治療薬の開発は進んでいて、で、もしかすると、ファイザーとかいくつかの、会社が今年中にもう出してくるかもしれないと。
そうですね。
で、そうやって考えるとこのワクチンで日本は遅れちゃったわけですから、治療薬はできるだけ早く治験を終えて、でそして薬事承認もしてですね、日本国内ではなくて海外にも提供できるような体制を整えるというのは結構戦略的には重要なポイントかなと思いますね。
で、あとはそのジモさん、まさにコロナ前だともう世界各地こう飛び回っていらっしゃいました。まあ、今国境閉ざされているところが多いのでそれもままならないというところですが、シンガポールは隔離なく、アメリカやイギリスなど9カ国対象に入国が可能になるということがある。ただここ記事を見ると相手国も開いてるからうちも開きますっていう形になってると、じゃあ日本はってところですよね。
そうですね。だからこれは水際対策とワクチンパスポート、でそして日本国内に入った後の、行動というのをどういうふうにこう基準を作っていくのかっていうのがすごく大きなポイントだと思うんですね。やはりしっかりとこのワクチンを打ってる人に対して活動の幅を広げていくというコンセンサスを入国した外国人の方にもどう提供するかっていう、このあたりが議論のポイントかなと思いますね。
まあね、今は海外出張もなかなかできないと、帰ってきてから14日間隔離はなかなか難しいっていうね話はいろんな人から聞きますけれども、その辺これこのまま行くと日本だけ取り残されるってこともなりかねない。
まあ、そうですね。やはり特に留学生、大学のこと言うと留学生にもうちょっと来やすい形にしていかないと、やっぱりキャンパスの中で全部授業っていうのがなかなかできない状況が続いてしまうということもありますし、であとはやっぱりこのビジネスミーティング、例えば投資の相談とかですね、現地に行ってしかわからないことたくさんあるわけですよね。でここで人が日本だけ動けないということになると、やはり企業の海外戦略も含めてなかなか難しい状況なんじゃないかと思いますね。
まずは新型コロナ対策についてでした。この時間取り上げるニュースはこちらです。タリバンとアメリカ政府代表団がアメリカ軍撤退後初の本格会談。
アフガニスタンを統治するタリバンとアメリカ政府の代表団は9日、カタールの首都ドーハで会談を行いました。両者の会談は8月末のアメリカ軍撤退後初めてで、タリバン側はアフガニスタン政府がアメリカに保有している資産の凍結解除などを求めたということです。まあ、アフガニスタンを、まあ、事実上統治しているタリバンというところで、ありますが、まあ、今後 G20 などもね、これで会合を開くということも報じられておりますけれども、ここポイントはどういったところになりますか？
まずアメリカのアフガニスタン撤退後に初めてのハイレベル会談ということで、はい、これアフガニスタン側はこのムッタキ、はい外相代行、もちろんこの政府承認というものを受けてない状態なのでどう呼ぶかっていうのはあるんですけど、事実上の外務大臣ですよね、はい、でアメリカ政府高官って書いてあるんですけれども、
はい、
CNN によれば、まあ、どうやらデビッド・コーヘン、CIA 副長官
です
ね、あとは国務省のアフガニスタン和平担当特別代表副代表かな、であとね国際開発局 USAID っていう日本、まあ、JICA みたいな援助機関ですけれども、
はい、
結構ね本格的にチームを組んで今回会談をしたということらしいんですね。ということは何か実現するために調整に入ったっていうことなんだと思うんですよ。でそうするとアメリカ側は一体何をしたいのかっていうことですけども、
はい、
まあ、これから中間選挙、まあ、大統領選挙とかですね向けて徐々にこのアメリカが選挙モードに入るわけですけれども、バイデン大統領の決断したこのアフガニスタン撤退がこの成功であるという状況を維持する、うんうんうんことが決定的に重要なんですよね、はい、でそれはどうやって、まあ、示すかというと、うん、アフガニスタンにおいてこのイスラム国のような、ね、外国過激派勢力の台頭をちゃんと阻止できているかどうか、
はい、
でこれが大事 であとはこの政権を取ったタリバンが、これからも穏健的な統治を続けて例えば女性の権利をちゃんと保護するとか、まあ、こういうことができるのかっていうことを、まあ、確認し合うそのためだったら人道支援しますよっていう意味で USAID が入ってるんだと思うんですよね、
はい、
で他方でタリバンはニュースにもありました通り、
はい、
アメリカにこのアフガニスタン政府のお金が資産凍結されてるとアメリカはこの金融を握ってますから、
はい、
これを何とかして解除しなければアフガニスタン経済全然回りませんよと政府にもお金がないととにかく統治の確立のためにお金が必要なんだからなんとかここをしてくれっていうのがまあ、アフガニスタンの最大の主張だと思いますね。
その辺どっちを先にするかみたいなところで駆け引きがあるわけですか？
そうですね、タリバン自身も相当今までのイメージを改善しようとしてるけれども他方でいわゆるこのイスラム法のシャリアと呼ばれている、
はい、
まあ、いわゆるこう原理主義的なこの統治スタイルっていうのはこれはやりたいというふうに思ってるわけですね。でそれがアメリカの言うこのいわゆるこのアフガニスタン撤退の成功という基準と一体どこまで両立するのかっていうのが結構難しいポイントだとは思いますね。
一時期はその国家承認を求めるというようなことも言われてましたけれども、まあちょっとそこは引いて、人道的でも何でも支援で金をくれればまずはいいっていう感じになってますか？
そうですね。でこのタイミングが遅れるとどうなるかというと、
はい、
そこに中国とロシアが入ってくるわけですよね。でアフガニスタンの支援っていうのはこの中ロが中心にやるということになると、
はい、
やはりこの中東中央アジアの情勢に大きく関わってくるの でそこでアメリカでそしてイギリスも今アフガニスタンに関与してるんですけれども、でしっかりとこの西側も統治に条件付きで、
はい、
支援しますよということを今始めてるんだと思いますね。
でここがまあ安定してくればアメリカとしても、まあ、当然こう東アジアの方にシフトするっていうのは、まあ、10年以上前からやろうとはしていることですよね。そこが安定してくるってことですか？
そうですね。アメリカが重要なのはやはりこのインド太平洋戦略へのシフトをやはり大事にちゃんとするためには、
はい、
20年間続いた対テロ戦争をどういうふうに安定的に終わらせるかっていうところがポイントなんで、で今だからこの終わった った後の秩序構築をどうするのかっていうことで、はい、アフガニスタン特別代表と USAID が今主役になっているということだと思いますね。
ここ日本として何か絡めるポイントってのはありますか？
まあ、やはりこう人道支援、日本は相当 ODA を含めて入れてきたわけですから、
はい、
やはりこう統治と人権、というところを重視しながら、人道支援を続けていくっていうポイントを目線を合わせていくっていうのがすごい大事だと思いますね。
さあ、そして東アジアに関して続いてこちらのニュースです。台湾蔡英文総統が演説、圧力に屈しないと中国を牽制。台湾の蔡英文総統は昨日、台湾の建国記念日にあたる双十節の式典に出席しました。台湾の人たちが圧力に屈するとは決して思わないでほしいと演説を行いました。蔡英文総統は中国による軍事的脅威を踏まえて防衛力を強化し、自由と民主主義を守る決意を改めて表明しております。直前に、前日ですか、習近平氏も、まあ、演説を行ってということで、まあ、それに対してのこう返答の要素もあるとされてますけれども、うん、この一連のやり取りどうご覧になりますか？
これは10月9日から10日にかけて、
はい、
まあ、中国では辛亥革命110周年記念日、うん、で台湾は建国記念日に当たるんですね、この双十節っていうのは、
はい、
でこれでそれぞれのトップが演説する、という機会があって、
うん、
でそこでいろいろ報道されたんですけど、この報道のされ方が2通りあったと思うんですね、はい、で一つは、うん、これ対決色が深まったっていうことで、うん、確かに習近平国家主席はもう祖国の完全統一の歴史的任務を必ず実現するっていう結構強い言葉を言っていて、うん、で対して台湾の蔡英文総統は、
はい、
圧力にはもう屈しないと、
うん、
でこれが激しい対立だったという見方があります。で確かに先週はニュースね、いろいろ我々聞いた通り、台湾の空域に多数の中国軍機が侵入して、まあ、かなり緊張が高まったということはあるんだと思うんです、はい、で他方でもう一つの見方を紹介したいんですけれども、
はい、
今回この中国と台湾両者はかなり対決色を抑えたんだっていう見方があって、うんうん、はい、私もこちらの見方を取ってるんですけれども、どういうことかというと、習近平サイドはこの台湾統一というのは常にこう言及すべき課題ではあるんですよ、
はい、
でただここ2年ほどの言葉遣いっていうのはもっと激しくて、例えば我々はもう武力行使というオプションを放棄してないんだとか、台湾の独立を断固粉砕するみたいな、これ激しい言葉を使ってたんですけれども、
はい、
今回はこのような言葉に触れてなくて、むしろこの平和統一なんてことをよくよく読むと言ってるんですよね、
はい、
で台湾側も圧力に屈しないと述べる傍らで、
うんうんうん、
我々の主張は現状維持だと、
はい、
で両岸関係の緊張緩和を期待すると言っていて、
うんうん、
で台湾のこの蔡英文さんの与党民進党ですけど、
はい、
彼らの綱領っていうのは、うん、台湾のいずれは独立を目指すということなんですけど、
はい、
そういうことをこの演説の中では特に言ってないんですよね。
現状維持とむしろ言っていると。
そうなんですよ。だからむしろ私はこの比較的な評価としてはトーンを抑えたんじゃないかと思ってますね、はい、
これ、まあ、台湾の防空識別圏に軍機が飛んだ、中国軍機が飛んでたっていうのの傍らで、確かスイスでしたか、米中の外交トップが会うみたいなことがありましたよね。
そうなんです。ちょうど6日7日かな、スイスで今米中高官協議、
はい、
まあ、バイデン大統領の補佐官のサリバン、が会ってるわけですよね、
はい、
でここで米中貿易協定を、まあ、もう一度見直そうという話と、
はい、
大事なポイントは米中首脳会談をオンラインなんですけれども、これは年内開催をしようということが決定してるわけですよね。でそうするとお互いのトップをやっぱりこう守らなきゃいけないということで、対決モードを和らげる意図があったんじゃないかと。確かに6日7日以降戦闘機飛んでないんですよね、はい、台湾空域を。
そのようですね。
だからもしその首脳会談のスケジュールが年内に決まっちゃえば、は
い、
その予定を惑わすような行動を人民解放軍はなかなか取りにくいので。
なるほど。
だからね、最後に一気に飛ばし したんじゃないかと私は思ってるんですよね、むしろ。
なるほど、なるほど、うん。抑える前に一度強く出とくっていう。う
ん、その証拠にピタッと止まりましたからね。ただもちろんこれからも起こるかもしれませんけれども、やっぱりあの、メンツを守るっていうことを重視したやり方じゃないかなと思いますね。
アメリカの側もあそこで6カ国ぐらいの大きな演習をやって、だ最後にドカンとぶつかっといて、そこからこんぐらいにしとくわ、と。引くと。いう感じですか。
かなりあの年末にかけてトーンは穏やかになるんじゃないかなっていうのが私の見方ですけど。
なるほど。
わかんないですよ。
おはようニュースネットワークでした。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
続いてこの時間は教えてニュースキーワードです。宇宙巡回船。防衛省が宇宙空間の警戒監視や人工衛星の修理補給を行う、担う宇宙巡回船の建造を検討していることが分かりました。実現時期は未定ですが、防衛省では宇宙空間を自由に航行する無人船を想定しているとのことです。時事通信が昨日関係者の話として報じております。来年度予算の概算要求に調査研究名目で1億円が計上されているということです、うん、これどういうものになってくるんですか。
あのこれ私詳しくわからないんですけれども、これあの航空自衛隊が2020年にこの宇宙作戦隊っていうのを作って、
はい、
今確か数十名で運用していて、将来120人ぐらいに増やすと、
はい、
で基本的には航空自衛隊がこう宇宙 の, その状況を監視して今 どういう状況になるのかっていうのを担って、
はい、
で場合によってはこのデブリの回収含めた周回軌道の安定性みたいなものを守りつつ、
うん、
ロシアとか中国のね、いわゆるキラー衛星と呼ばれるような、はい、いわゆる対衛星兵器をしっかりと監視することによって、はい、この情報ネットワーク、宇宙の環境っていうのを守っていくみたいな構想だと思うんですよ。
はい、
で、もともとは2026年ぐらいに、この SSA 衛星みたいなのを打ち上げて、はい、で、それを運用するみたいに聞いてたんですけれども。
SSA 衛星、はい、まあ、監視衛星みたいなもんですか。
そうですよね。うん、で、それと、この今回言う巡回船っていうのはなんか、ものが違うのかなっていう気はしてよくわかんないんですけれども、
うんうんうん、
で何をやるかによるんですが、
はい、
あの当然この監視能力を周回軌道でつけるんですけど、場合によってはその軌道の中で動いていろいろなものを掴んだり、あの、
はい、
その例えばアームをつけて何かをやれるみたいなことになると、
はい、
結構日本の宇宙活動の範囲っていうのは戦略的に広がるような気がするんですよね。
ああ、で、それをデブリの回収だとか、あの、宇宙を安全にする目的ですよっていうふうにつけておく。そう
です
ね。
で、場合によってはその技術が、
はい、
あの、日本自身のキラー衛星とは言わないまでもですね、宇宙におけるその活動を位置づけると。で、場合によっては、あの、有害な活動をしている国の衛星に対する何らかの働きかけみたいなところに技術的に広げていくのかなという気もしないでもないですよね。
その辺の研究っていうのはやっぱり中国やロシアが進んでるってことですか。
はい、あの中国ロシアは今宇宙分野にすごい勢いで開発、あの、まあ、研究開発を進めて、まあ、実際に運用を進めてるわけですけれども、
うん、
やはりこの宇宙と地上空間とのその連結性っていうのは各国とも安全保障状況の中で進んでるわけですね、
は
い、で中国は逆にその連結性をどうやって遮断するかっていう研究をしていて、はい、かつてであればあのミサイルを打ち上げて、
はい、
その対衛星兵器みたいにやってますけど、今は宇宙空間の中でそれをどう妨害するかみたいな技術が進んでくると、まさに宇宙空間の中で展開されるさまざまなこの安全保障上の措置みたいなのを、
はい、
やっぱりこう備えなきゃいけないわけですよね。
うん、
で日本もそれをぼーっと見てるわけにいかないんで、
はい、
あの宇宙作戦隊がただレーダーを持って眺めているっていうのはやっぱりあまりに 弱い気がするので、やっぱり宇宙空間の中で運用できる機材を持って、
はい、
やはり活動していくっていうことが大事だっていうことじゃないですかね。
まあこれアメリカも、まあ、宇宙軍という軍種を作ってやってますよね。まあ、その辺とゆくゆくはというか、まあ、今もそうかもしれません、はい、連携してってことにもなります
。はい、すでに航空自衛隊と宇宙軍は連携をして、宇宙状況監視に関してのその、うん、プラクティスとかデータみたいなものをかなりの程度共有を始めてるんだと思うんですね。
うん、
ただやはりこう日本もまたそこに持って機材を浮かべて、はい、しっかりとセンサーレーダーをつけてですね、うん、独自に提供できる情報を持てば、より相手からもらえる情報も有機的につながるという意味なので、やっぱり投資っていうのは自分が何ができるっていうだけじゃなくて、相手から何をもらうっていうためにも非常に重要だと捉えた方がいいと思いますね。
まあ、その辺日本の技術も生かしながらってことに当然なるわけですね。はい、今日のキーワード、宇宙巡回船、そして、まあ、日本の宇宙戦略についてもお話しいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。神保健さんと考えるサイバーセキュリティ戦略。政府は先月28日、サイバー分野の安全確保に関する今後3年間の目標や対処を記したサイバーセキュリティ戦略を閣議決定しました。国家の関与が疑われるサイバー活動として、中国、ロシア、北朝鮮を初めて明記、すべての有効な手段と能力を活用し、断固たる対応を取ると強調しました。先月28日の閣議で、まあ、これ改訂版が決定されたという形になりました。どんなところに注目したらいいですか。
はい、このサイバーセキュリティ戦略自体は、
はい、
確か2013年かな、最初に作られて、
はい、
それが数年おきにこう改訂されているということなんですけども、今回は結構気合が入ってる、
気合が入ってる、
と思います。戦略として書いてあることっていうのは、すごく方針としては明確で、今サイバー空間がどういう状況になってるのか、その中でどのような対応しなければいけないかということが、
はい、
まあ、こう非常に論理的に書かれているということで、いい戦略ができたなというふうに思ってるんですよね。
はい、
でそれとデジタル庁ができて、
はい、
で日本国内でのこのデジタルトランスフォーメーションが社会の中でこう加速する中で、
はい、
当然サイバー上のこの脆弱性っていうか、これは企業もそうだし個人もそうなんですけれども、
はい、
どんどんリスクは高まるわけですよね。でそういう、こう、背景、状況の変化を、踏まえながら、
はい、
安全なサイバー空間をどう守るのかっていうことと、もう一つやはり、こう、中国、ロシアを含めたハイブリッド的な、
はい、
安全保障空間の中で、安全保障政策とサイバー政策っていうのを、よりこう、密接に、組み合わせてサイバー戦略を作んなきゃいけないってことが、
はい、
まあ、強く意識された戦略になったんじゃないかなと思いますよね。
まあ、そのあたり、この安全保障ということで考えると、まあ、自衛隊の中にもサイバー防衛隊的なものはありますが、それは彼らのシステムを守ることを主目的としているという、国民やこの社会を守るっていうところは、まあ、どう統合していくかっていうのは今後の課題になりますか。
まあ、これ日本に特有なんですけれども、
はい、
結構ね、旅館あるじゃないですか。でどんどんリニューアルすると、
はい、
増改築工事をして、あれこの段差はなんだみたいな形で大きくなってくるじゃないですか。
2階がこっちだと3階になるのかみたいな、
日本の防衛政策とかサイバー政策って結構ね、やっぱ増改築工事に似てて、どんどん対象が増えて機能も増えていくんですけれども、それ全体がね、なんかこう、リデザインするっていうことはすごく難しい状態なんです。で、例えば今回も戦略優れてるって先ほど申し上げた通り、いろいろ書いてあるんですよ。例えば、サイバーセキュリティのために、3つやるべきことがあって、一つはそのサイバー空間の状況の把握、今何が起こってるのかっていうのを把握しなきゃいけない、そりゃそうだよね、
は
い、もし仮に攻撃が生じた際に政府とか企業とか個人をしっかりとこの機能保障していくということを守るということをやっていく防御ですよね。それと場合によってはこの攻撃者 に対して働きかけて、はい、で彼らが日本とか日本人、日本企業や個人に攻撃をしたとしても非常にコストが高いと、
うんうんうんうん、
で攻撃のハードルを高くして、だったらやめとこうかなという、この抑止をかけていくっていう、この3つが大事だって言っていて、
はい、
これだけ聞いていくとそうだな、そうだよねっていうふうに思うじゃないですか。で問題は、
はい、
そんなことできんのかっていうのと、あとこの3つの機能を誰がどのような権限で担うのかっていうことが結構大きなポイントで、で一応この今回の戦略はいろんなこの事態の性質によって、この主幹となる官庁みたいなものは例示していて、それも複数なんですけど、でそれでこうたくさんの協力体制をこう示してるんですよね。で例えば内閣府でニスク、はい、内閣サイバーセキュリティセンターと総務省、放送を司るとこと、で当然捜査を司る警察省、であと経産省ですね、経済情報、であと防衛省ですけれども、このぐらいのたくさんの省庁名が書かれていて、要はこうみんなでやりましょうって言ってるんですよね、
はい、
で多分ね、これみんなでやりましょうモデルってうまくいかないんですよ。誰がやるのっていう。
あ、向こうがやるでしょみたいな、みんな思っちゃったりして。
だから攻撃が来た時に、はい、例えばその、なんていうんですか、捜査情報であれば、これは警察庁で、例えばオリパラの時のこの、オリンピックパラリンピック委員会に対する攻撃ってたくさんあったんですけど、
はい、
それで誰がやったのかみたいなことを、今年に入って警察庁は、ニスクって内閣サイバーセキュリティセンターですけれども、はい、と協力をして、これは誰々がやったみたいな、こういう情報を出してるんですよね。これアトリビューションって言うんですけれども、これをやると相手を晒して、はい、日本にはこのぐらいの能力があるんだから、場合によってはこれから法的手段やいろんな物理的な手段に発展するかもしれないぞっていう、このいわゆる脅しをかけるわけです
。俺たち見てんだぞってこと。
で、こういうことはいいんですけれども、
はい、
じゃあ実際に、相手にどう働きかけるのかとか、仮にそのサイバーディフェンス、アクティブディフェンスっていうふうに言いますけれども、はい、相手のネットワークに侵入して、相手の業務を阻害したり、場合によっては相手の、機材を乗っ取ったりとかですね、ネットワークに対して、そのいろんな情報をルフしたりみたいな、こういうオペレーションまではまだ全然到達してないっていうことなんだと思うんです。これは法的基盤も大事だし、
はい、
あとやっぱり実行部隊の育成みたいなのもすごい大事で、仮にこのサイバーセキュリティ戦略はいいことが書いてあっても、
はい、
それを実行するだけの体制に至ってないっていうところが結構大きなポイントだと思うんですよね。
今例示していただいただけでも6つぐらいのこう省庁が出てきた、そこをまあ、ありていに言えば横串させなきゃいけないってことですか。
そうですね。例えば、今年、アメリカの東海岸で、
はい、
そのコロニアルパイプラインっていう、パイプラインがロシアのそのランサムウェアの、はい、そのハッキングを受けて、ガス供給が停止するっていう事態が起こったんですよね。
ありましたね。
で、これ重要インフラがやられる案件で極めて深刻なんですけれども、
はい、
でこれは非常に大きな問題だというふうに思っていたのと同時に、バイデン政権はホワイトハウスの中にこのタスクフォースを作って、いろいろなこの専門家とサイバー関連の省庁が集まって、でこの問題に対応して実際にこの身代金を払ったんですけど、ビットコインで、そのコロニアルパイプライン社が、でもそのうちの、7割かなっていうのを実は回収したんですね。で、これはまさにこのアクティブディフェンスの中で相手のところに入り込んで、はい、まさにこのブロックチェーンのこのキーをこの操作することによって、その情報、そのビットコインの情報を取り戻すっていうことをやったんですけれども、このぐらいの迫力あるオペレーションをやはり官邸とか国家安全保障局とかニスクの内部にどのようにこうタスクとして作っていくのかみたいなことを、事態の深刻度に応じて作れないとダメだと思うんですよ。だってもし相手のネットワークに入ってですよ、
はい、
相手の機能を破壊したりして、向こうがこれを武力行使だと日本による、はい、とみなした場合、これ軍事的な領域になるわけじゃないですか。それを警察省がやるんですか、総務省がやるんですかって話になるんですよ、
はい、
これは防衛省の責任で、やっぱりエスカレーション管理をしていかなければ ダメだっていうことになると、やっぱりこのタスクフォースの作り方っていうのを真剣に今考えるべき時期に来てるんじゃないかなと思いますね。
うん、でそれをじゃあこちら側からやるっていうことが果たしてできるのかとか、あの相手がやってきたことを武力行使とみなすのか、その時にはその主体というものが国かどうかみたいなところっていうのが、それこそ憲法9条まで含めて日本としては国内の法律の中で引っかかってくるところがこれありますよね。
あのこれ国際法的には、はい、あのタリンマニュアルっていう、まあ、国際規範みたいなところで、やはりその、あの例えば人命が、はい、あの非常に著しく大きな規模で損害を受けるようなサイバー攻撃っていうのは、うんうん、これはあの武力攻撃と、うんうん、同等に見なすっていうようなこう考え方があって、うん
はい、
さあの安倍総理の時代にこれ国会答弁で、うん、日本としてもその考え方をあの、まあ、順用するということを言ってるんですね、はい、だから自衛権の考え方っていうのは比較的日本では整理されていて、うん、そこに法律改正 の、はい、あの必要はないとも言えるんですけれども、
うんうんうんうん、
問題は、はい、防衛省なりニスクなりこういう実行部隊が相手の中に入っていくということをどう捉えるかなんですね。まさにこの、ね、自衛権の発動要件というのは、
はい、
あのまあ、窮迫不正でもう逼迫した状況で初めてみたいなところだと、それをどう認定するのかとか、あとその自衛権の行使っていうのは日本は必要最小限という立場ですけど、国際法的に言うといわゆる比例原則っていう相手の攻撃の対応に合わせて、
はい、
それでこの自衛ができるっていう国際法上の規範があるんだったら、サイバーの領域で比例っていうのはどこなんですか、
うん、そうですよね、
必要最、日本の言う必要最小限ってどこなんですか、結構難しいですよね。でこのあたりを整理して、はい、やっぱりこの日本の実行部隊にどういうふうにこの実装していくのかっていうのがこれからの大きな課題だと思いますね。
サイバーセキュリティ戦略、詳しくお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
広田と申します。今回の期間の放送の中ではプレゼントとして千葉の美味しいカレーも当たるということなんですが、政治と金、もとい番組とプレゼントについてはどうお考えでしょうか。お答えください。
はい、新しいラジオ番組を実現していく車両輪は番組内容とプレゼントです。お聞きのあなたに成長の果実プレゼント、分配する機能の強化が必要だと考えております。そのためカレー、まあ、正しくは千葉の情熱カレーでありますが、ご家族すべての方に美味しく食べていただけるように、甘く塩2袋、中辛を2袋、そして辛く塩2袋、合計6袋をお送りいたします。続いてそちらの方。
はい、箱崎と申します。毎朝早起きお疲れ様です。
ありがとうございます。
地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理お答えください。
はい、ご指摘の通り、この朝の時間帯、ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 浩司アップでは、地上波であれネットであれ、聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後に、ラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 工事アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。